皆さんの中には、静岡生まれの、静岡育ちという、生粋の静岡っ子という方もいらっしゃれば、仕事の関係とか、進学とか結婚などで、生まれ故郷を離れて今、静岡に住んでいる、そういう方もいらっしゃると思います。かくいう私は、前にお話ししたかもしれませんけれども、三重県の名張市生まれであります。三重県名張市と聞いても、なかなかピンとこないかもしれませんけれども、隣町の伊賀市とともに、伊賀忍者の、里として、有名なところです。で、名張市というのはですね、三重県のちょうど真ん中あたりにあって、奈良県との県境にあります。そして大阪のベッドタウンで、また京都も近いということもあって、名張の人は、普段話をするのは、いわゆる、関西弁になるわけです。で、私も、そういった中で育ちましたから、子どもの頃から関西弁で話をします。静岡に住んで、20年近くに、なりますので、静岡の言葉が、だいぶ馴染んできたかなと自分では勝手に思っているんですけれども、それでも基本的な会話というか普段の会話はやっぱり関西弁です。で、静岡に住んでいますと、テレビは別としまして、普段関西弁を聞くという機会は、めったにないですね。で、ごくたまに街中とかで関西弁を話している方を見るとですね、その話を聞くと、あ、この人は関西出身の人なんだなというふうに思って、その話をしている人の方に目が行って、何かとても懐かしく嬉しい気持ちになって、ついつい耳がダンボのようになってしまいます。で、そういうのって私だけがそういうのではなくて、生まれ故郷の言葉を聞くというのは、やはり誰もが特別な思い入れがあるのではないかと思います。その生まれ故郷の言葉を聞いたら、子どもの頃のことを思い出したり、また育ったその風景を思い出したり、そういったやはり生まれ故郷の言葉には、私たちは特別な思い入れがあるものです。けれどもですね、さっき関西弁の話をしましたが、その関西弁を話すのが、関西出身の人が話をするのは別に、どうってことないというか、当たり前といえば当たり前なんですけれども、それが例えば静岡生まれの静岡育ちの人がいきなり流暢な関西弁を話をしだしたら、これは驚きの出来事でしかありません。その、関西に何の縁もゆかりもない人がいきなり関西の言葉を話す、それは普通に考えればありえないことなのです。自分の生まれ故郷に縁もゆかりもない人が話せるはずのない自分の生まれ故郷の言葉を語る、これは普通に考えればありえないことなのです。あの日、約2000年前のペンテコステの日、教会がこの世に誕生した日です。その教会がこの世に誕生した日に起きた出来事というのは、ちょうどそのような ありえない出来事であったのです。故郷の言葉を聞くはずのない場所で聞き、語るはずのない人が自分の故郷の言葉を語る。そして語られている内容というのは何なのかということなのです。イエス様の弟子たち、すなわち使徒たちが一堂に集まって熱心に祈っていました。するとそこにイエス様がかねて約束してくださった通りに聖霊が下りました。聖霊に満たされた人たちは、聖霊が語らせるままに他の国々の言葉で語り始めました。人たちにとりましては他の国々の言葉でしたけれども、それを聞いていた人々にとっては、それは自分の故郷の言葉でありました。五節には、さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたがと書いてあります。この人々というのは、五旬祭、この祭りのために各地から巡礼に来ていた人々というのではなくて、かつてバビロン捕囚であるとか、いろんな争いがかつてありました。そういった争いがあって、このエルサレム、そのユダヤから散らされて何世代にもわたっていろいろな地に住み着いていた人たち、そしてその住み着いていた人たちが、何らかの理由でユダヤのエルサレムに帰ってきて、今はエルサレムに住んでいる、そういったユダヤ人の人たちです。でさらにはユダヤ教への改宗者も、異邦人であっても割礼などによってユダヤ人とみなされますから、そういった改宗者の人々です。そしてそれらの人々の故郷のリストというのが、9節以下のパルティアから始まる地名のリストなのです。そういったかねていろんな地方に住んでいたユダヤ人、また改宗者の人々はエルサレムに住んでいては決して聞くことがないはずの故郷の言葉を聞くのです。しかも語っているのはガリラヤ出身の人たちです。七節に人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないかとあります。みなガリラヤの人ではないか。非常に軽蔑に満ちた言い方です。異邦人のガリラヤという表現がありました。そうありましたように、蔑まされた、無知で無学なガリラヤの人ではないか。あんなガリラヤの人たちが、私たちの故郷の言葉を語ることなんて決してありえない。あってはならない驚きの出来事なのです。そしてその自分の故郷の言葉を聞いた人たちがなぜそこまで驚くのかと言いますと、その語られている内容に非常に驚くわけです。11節の後半のところに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはとあります。ガリラヤ出身の人たちが語っているのは、何か わけのわからない国の言葉ではありません。聖霊に満たされた人たちは神様の偉大な技を語っているのです。神様がこの世界を作ってくださった天地創造の物語から始まって、出エジプトの出来事、バビロン捕囚や捕囚からの帰還、神の民イスラエルの民を神様がいかに愛してくださっているか、民が背いても背いても神様が愛し続けてくださっている、神様の大きな愛を人たちは語ります。さらには神様が愛する一人子イエス様を使わせてくださり、十字架の死と復活を通して偉大な愛の技を成し遂げてくださった、その神様の偉大な愛を語るのです。神の福音を語るのです。そしてそれを故郷の言葉で福音が語られるのであります。この故郷の言葉で福音が語られる、このことがペンテコステの出来事において非常に大切なことなのです。先ほど9節以下のパルティアからの地名のリストに少し触れました。このパルティアから始まる、パルティア、メディア、エラムというふうに始まるこの地名のリストというのは、聞いたこともない名前がいくつもあります。また読んでいると舌が噛みそうになってしまうところです。この地名のリストというのは別に何の秩序もなく並べられているのではありません。ちゃんとこのように並べられているのは意味があるんです。このパルティアから始まる地名のこのリスト、この中心というのはパルティア、メディア、エラムからのものがおり、またメソポタミア、ユダヤとあるこのユダヤです。この5番目にあるユダヤが中心になります。このユダヤというのは今エルサレムで人たちが福音を語っているその場所です。そしてこのユダヤを中心にパルティアからメソポタミアというのがユダヤの東側にあたります。そしてカパドキアからパンフィリア、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリアあります。そこまでがユダヤの北西にあたります。そしてエジプトからリビア地方というのがユダヤの南西にあたります。そしてローマが出てきます。ローマというのが西の果てになります。そしてその後ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者、これは今人たちが語る言葉を聞いている人たちです。ユダヤにおいて福音を聞いている人々です。そしてその後出てくるクレタ、アラビアというのは、これは西方の海洋民、海辺に住む人たちと、そして東方の内陸民、陸地に住む人たちです。これはですね、これどういうことかというと、つまりはこれユダヤを中心とした東西南北全世界の一覧表と言ってよいのです。 ユダヤを中心に東、北西、南西、西というふうにこう東西南北、そして海洋民、海に住む人たちも海辺に住む人たちも内陸民、陸地に住む人たちもまたユダヤ人も回収者、つまり異邦人も世界中すべての人が故郷の言葉で福音を聞く。神様の偉大な技が自分たちの言葉で、自分たちの故郷の言葉で語られる日がやがて来る。それは福音が全世界に広がっていく、そのことを表しているのであります。それはまさにイエス様が使徒言行録の一章の八節のところで天に昇られるときに人たちに約束されたことが実現をするわけです。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。このイエス様の言葉通りに、地の果てに至るまで聖霊に満たされた人たちによって福音が語られ、世界中すべての人が故郷の言葉、自分の国の言葉で福音を聞くことができるようになったのです。それが今から2000年前のこのペンテコステの日の出来事の大切な意味なのであります。今私たちはこのようにペンテコステ礼拝を行っています。それは何か訳のわからない国の言葉で礼拝が行われているのではなくて、私たちの故郷の言葉で、日本の国の言葉で礼拝を行っていて、私たちは日本語で聖書を読んで、日本語で福音が語られるのを聞いています。これは何か当たり前のように感じてしまうかもしれませんけれども、決して当たり前のことではありません。2000年前のペンテコステの出来事があって、聖霊の力を受けた人たちが、そして教会が地の果てに至るまで福音を語り続けてくれたおかげです。ユダヤからすると、まさに地の果てのこの日本にまで福音が語り届けられたのであります。その大きな恵みの中で私たちは自分たちの故郷の言葉で日本語で礼拝を行って、日本語で聖書を読み、福音が語れるのを聞くことができるのです。これは本当に素晴らしい恵みであると思います。そのおかげで私たちも2000年前に語られたイエス様の十字架と復活の愛の言葉を聞いて理解をして信じることができるのです。それはいわば世界中の人たちと同じ福音を聞いて信じることができるのです。その意味で私たちは静岡草深教会につながっていると同時に、キリスト教会という世界中の教会につながっていると言えるのです。世界は イエス様の愛による一つの大きな教会ということができるでしょう。そしてそこに私たちは加えられてつながっているわけです。イエス様の教会に加えられ、またつながっている私たち、聖霊による力を私たちも受けて、私たちの言葉で周りの方々にイエス様の愛を、また福音を語り続けていきたいと思うのです。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今から2000年前のペンテコステの出来事によって、地の果てに至るまでそれぞれのふるさとの言葉で福音が語られ、そして聞くことができるようになりました。それぞれの国においてあなたを礼拝し、そしてあなたを信じることができる、その機会が与えられました。世界は一つの教会という、その教会に私たちも加えられておりますこと、感謝をいたします。どうか私たちもその聖霊の大きな力を受けて、イエス様の福音を周りの方々に証しをし、またその喜びを感謝を持って受け止めて、日々の歩みを成していくことができますように、どうか導いてください。私たちの救い主、御子イエス・キリストの御名によって、この祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。